京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さてタイトルは床緑床もみじということですね。
はい、床緑床もみじ、ちょっと変わったタイトルですけれども、
ね、そうですよね。最初ピンとこなかったんですが、
これはですね、左京区岩倉にあります実相院という、ね、お寺のお話なんですね。岩倉実相院という
ところですね。実相院といえばというところですよね。
なんですね、この少し変わったタイトルの由来なんですけれども、はい、ここはですね、この床緑床もみじが大変有名でございまして、これから紅葉のシーズンを迎えますからね、
ちょ
っと
そ
ういった、ね、話題を提供しようかなというふうに思っておりますね。はい、紅葉と言いますとね、嵐山をはじめ、いろいろなところで、
やはり東北市なんかも有名ですし ね、
有名ですしね、永観堂なんかも有名ですけれども、はい、そういった中でこの岩倉にもですね、いいもみじのスポットがありますよというところからのご紹介なんですよね。
はい、
うん、この床というのがついてますのはですね、実相院には漆塗りのですね、板張りの床がございましてね、お寺ですから畳もあるんですけれども、その漆塗りの床がですね、鏡のようになってこうもみじを反射して見れる場所があるんです、
ね。大概の水面に映るっていうのはそう、ね、ありそうなんですけどね、
けれども、このピカピカに磨き上げられた床に緑とか、はい、もみじの赤い色とかが映り込むというスポットがあるんですね。
それは映えて美しいですよ ね。
僕も見に行きましたけれど、橋本さんも行かれたことありますか。
はい、私はね、夏とちょうどこの紅葉の秋に両方見に行ったことがあるんですが、どちらの季節も綺麗にもみじが映るんですよ。
そうですよね、
緑は緑の良さがありますし、やっぱりね、赤は赤の良さがありますし、
そうですね、まあ、これは考えられてのことだと思うんですけれども、はい、普通床にですね、何かが映るということはまあないですけれども、こうやって漆の床を黒く磨き上げて、さらに部屋の中を暗くしてるんですよね。
そうですよね、そうでなければ
そうなんです、映らないんですね、だから何とも言えない、こう水で反射するよりもくっきり映ります。
そうですよ ね、
かといって鏡のようにはっきりとは映らないというところで、少しこうぼやけたような状態でもみじを楽しめる、
それがまた美しいんですよね。
そうなんです、これね、公開されてますのでね、拝観料を払えばですね、誰でも季節になると見には行けるんですけれども、まずはなんといってももみじの季節ですよね。
そうですよね、これから人がたくさんいらっしゃるんでしょうね。
この岩倉というところはですね、比較的紅葉が早いんです。
はい、
他のですね、東山とかに比べると寒いですからね。
そうですね、3度から5度ぐらい低いらしいですね。ね、
ですのでちょっと比較的早めのスタートでですね、見に行っていただいてもいいと思いますし、まだ紅葉がなくてもですね、緑でも十分綺麗に楽しめますよね。
そうですね、また雪が積もった時もまた綺麗なんじゃないですか。
そうですね、そのホームページとか見ていただきますと、はい、雪化粧のこの床ホワイトでも言うんですか、はい、そういうですね、景色も残ってますけれども、ね、すごくいいのがありますんですけれど、実はですね、この私たちローバー都市建築事務所はですね、はい、堀川今出川の実相院長というところでですね、創業いたしまして、しばらくそこでさせていただいたんですけどね、同じ感じの実相院長なんですよ、で僕も気になってですね、この岩倉実相院との関係を調べますと、どうもね、応仁の乱までその堀川今出川にこの岩倉実相院があったということなんですね。
もともとはそこにあったんですね。
そうなんですよ、でその実相院があった場所の名残で実相院長という町内があるんですけれども、この実相院は門跡寺院といいましてですね、天皇家の方とか奥家さんとか、そういう由緒ある方がこう、お坊さんになられるお寺なんですよね。
はい、由緒正しいお寺ということですよね。
そういう意味で見ると菊の御門もお寺についてますしですね、今ある門とかもこれ大宮御所からの移築、鎌倉時代にねされたものを堀川今出川に移築して岩倉に持っていったということなんですけれども、ちょっとね、応仁の乱があったでしょ。
はい、1411年、
そうなんです。で応仁の乱の堀川今出川あたりというのはもう激戦区の中ですが、西の陣と東の陣が睨み合ってバチバチやってたところなんで、もういち早くですね、これ実相院をこう 移さなきゃダメだと。
まさにそのところにありますもんね。
そうまさにあるので、はい、であの天皇家のご子息とかいらっしゃいますから、はい、まずはその実相院を移してあの応仁の乱をというようなところからですね岩倉に移ったという背景があるんですよね。
ということはもともとあっていた建物を移築したんですよね、
う
ん、
そうなんですよ。
大掛かりな工事だったんでしょうね。
工事としてはね思いますよね。でもあのやっぱりそうやって丁寧な材料いい材料御所の材料を使ってますからね、約500年以上経った今もですね綺麗に残ってるというところでね、あのぜひ訪れていただいたらとは思うんですね。
よく岩倉の地を見つけましたよね。
そうですよね。まあね、今みたいに車もないですから大変だったと思いますけれども、
ね、
カゴに乗って行かれたのかなという
ふうにもね。洛中よりだって気温が3度か5度低いってことはよほど離れてる寒いところですからね、
うん、だから応仁の乱の時代からずっと室町時代からこの岩倉にあるというのが岩倉実相院で、場所はですね、
はい、
ちょうど京福の岩倉駅で降りていただいてちょっとあのある北の方に歩けばあるんですけれどもね、
はい、京都バスでもね岩倉実相院行きというのもありますので ね、
ぜひ行っていただいたらなんですね。でお話を庭に戻しますとですね、はい、このもみじのある庭の他にですね、心の庭というのもね、
はい、
この実相院ございまして、小川治兵衛さんの作庭による庭
そうですね、
なんですよね。
御庭植地のね、今度また次期12代目の小川勝明さんの監修のもと、ね、うん、市民参加で策定されたということですよ。そうなんですよ。
あの勝明さんは若いですけれどもね、はい、本当に精力的にそのお庭というものをね頑張ってあのされてますけれども、ここ一つ特徴があるのはですね、もみじもそうですけれども、普通庭ってこう冬でも葉っぱがついている木をたくさん植えるんですね。
松が多いですよね。
そうです、松とか多いんです。でそれは冬の時に葉っぱが全部落ちてこう庭が寂しくならないようになんですけれども、はい、この実相院の庭はですね、もみじもそうですし桜もそうですし、その冬の景色は冬の景色として楽しめるような仕掛けがなされているんですよね。
なるほどね。落葉樹がたくさんね、
うん、そうなんですよ、
入れられているということ
ですね。で、そういう意味では少し珍しいんですけれども、うん、逆にそれ用に考えられてますから、その冬の葉っぱのない季節に行ってもですね、先ほどの雪の話じゃないですけれども、
そうですよね、季節の移ろいを感じられるお庭と、うん、いうことですよ ね、 そうなんですよね。
だからこのあたりもですね、小川治兵衛さんよく考えたなというところで、
すごい深いですね、
完全にね感心してるんですけれどもね、うん、他にもですね、この実相院といいますと、はい、見どころはたくさんあるんですけれども、
地仙回遊式庭園ともう一つお庭もあるんですよね。
そうですね、いろいろね、モリアオガエルとかね、そういう、自然、岩倉 ならではのね自然環境もございますし、うん、そういう庭園を楽しんでいただくというのもいいかもしれないですね。
なんか奥冷えのね借景を相まって、うん、なんかそれをお庭に入れているということ で山も取り込んでいるという、
ね、
素晴らしいですよ ね、 ね、
ぜひね、もみじの季節、この床もみじ楽しんでいただければと思います。
はい、はい、本日のタイトルは床緑床もみじでした。さて今週もリスナーの方からおはがきをいただいております。
ありがとうございます。
京都には名庭と言われるところが多いですが、うん、野村さんのおすすめのお庭はどこですかという質問です。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。お庭と言いますと、まあ、例えば京都ではね、龍安寺の石庭とかね、
そうです、枯山水とかね、
ますけれどもね、まあ、どこが好きかと言われると僕もいろいろお庭見てますからあれなんですけれども、よくね見せていただくのは妙心寺の泰蔵院さんに訪れる時に、
あそこは桜も有名ですしね、
横公園ですね、
はい、
どこの角度から見ても綺麗に見えるように作られているお庭ということで、奥行きもありますしね、うん、立体的にできる、あ、ここは好きなところではあるんですけれどもね、はい、あとね、ちょっと遠いんですけど、足立美術館というのがですね、島根県にありまして、でそこの、まあ、内装設計をしたことがあってね、足立美術館というのは横山大観とかのこう絵がたくさんあるんですけど、そこのお庭が、はい、これまたねミシュランで三つ星を獲得するぐらいの世界的に評価されたお庭なんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。だから美術館だから美術を見に行くんだと思いきやですね、そのお庭目当てに訪れる人というのもね、いらっしゃって、まあ手入れの行き届いたいいお庭だなという
ふうに、インターネットで見てみます。
はい、ちょっと遠いですけどね、はい、まあ、庭というのはですね、僕たち設計やってますと大変実は重要なファクター要素なんですよね。
そうですね、
家を建てるにあたって家のことばっかり考えがちですけれども、その家じゃない部分というのは、外の部分は庭とかですね、まずここに外構という部分になるんですけど、ここをね頑張って実は考えるのもポイントなんですよね。うん、 ちょうど今ね僕獅子ヶ谷で設計を進めている物件があるんですけども、はい、獅子ヶ谷という場所は風致地区になってまして、建平率が 30% なんですね。
ああ、うん、そうなんですか。そうなんです。
だから100坪の土地があったら30坪しか家が建たないという場所なので、
贅沢な場所
そうですので残りの70坪は庭なわけ
です。庭なんですね。
そうなんですよ。でそうなるとですね、やっぱり庭を頑張って考えて家を考えていくわけですね。なんか発想からするとこう家をこう建てて余ったところ庭みたいな感じですけれども、
そうですね
そうじゃなくて、その庭との関係性とかですね、そのここに庭を取るためにどう建てたらいいかとかですね、そういうふうな思考からこう入っていくと、またいいお庭といい環境、いい空間というのができるのがね、大事なところ。
そうですね。ね、京都の町山の坪庭って、
そうですよね、
あれ小さく見えて大きな要素なんですよね。
そうです。明かり取り、風通し、なんといっても視覚的に楽しんで和めるというところがね。
やっぱり緑があるっていいですもんね。
大学の先生の研究によりますと、人間は本能的にそう自然の緑とかをこう求めるらしいんです。
わかります。
だからコンクリートの箱の中でずっと暮らすのは実は苦痛でですね、よくこれ女性に多い傾向らしいんですけれども、家の前にお花とかプランターとかを並べてるお家って見たことないですか。
はい、我が家もそうですよ。そう、
であれはね、やっぱり自然をこう本能的にこう欲するからですね、家の前とか中とかにたくさん緑を植えるんです。
いいことなんですね。
いいことなんですよ。でもね、自然なことでね、だからコンクリートの土間のまま置いときゃ良さそうなもんですけれども、そこにこう自然のものをこう植えて抜けていくというのはね、すごくそういう意味では動物的というかね、人情味あふれることでいいかなというふうに思いますよね。あと橋本さん、こう庭園とかは興味あられますか。
まあ、好きで、やっぱ嵐山が、ね、近いので、よく歩いて、ね、嵐山行ったりとか、我が家も、ね、小さいんですけど、お庭がありまして、は
い、
季節の花々が咲くので、
あ、
梅が咲いてきたなとか
なるほど、ね、
そういうのを見ると ね、季節を感じられますよね。で、カナダの私は床の間にお花を生けてまして、季節の花生けてます。
いいですね。そんな一つも、ね、なかなかいい
気分が変わりますよね。
だからそうやってね、自然と親しみながらね、季節を感じるというのはですね、こう日本ならではのね、四季が
折々
のことがあって、ぜひぜひね、していただきたいというふうには思いますけれども、まあそういった意味で家と庭、庭も重要な要素ですよというようなお話でした。
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。はい、建築デザイン話題のスポットまで、ローバー都市建築事務所へのご質問は、郵便番号 602-8407、ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね。ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
はい。そしてローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都075-451-5777、451-5777が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、秋を迎えまして、今日はもみじの話題をお届けいたしましたけどね、
はい、
ぜひ
いよいよですね、
お届けいただければと思います。京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。